多摩川、林芙美子。ムシムシした午後である。津田がぼんやり窓の外を眺めていると、女球児が津田を呼びに来た。オフィスへ戻って卓上の電話へ耳を当てると。
津田さん？津田さんでいらっしゃいますか？私、芙美子です。ご無沙汰しております。今日、東京へ出てまいりましたの。
はじめは誰かと耳をそば立てていた津田のまぶたに、かつての芙美子の顔が大きく浮かんできた。
あのね、今私、丸ビルまで来ていますの。下の地区用でご飯を食べたとこなんですけど、ね、あの、ちょっとお会いできませんでしょうか。怒っていらっしゃる？ごめんなさい。でもお会いして、いろいろ聞いていただきたいんですの。
津田は腕時計を眺めた。ちょうど2時だ。今頃のんびりと昼飯を食っている芙美子の様子を考えて、津田はなんだか不快な気持ちだったが、それでも久しく会わない芙美子に、なんとなく自分も会いたい気持ちである。珍しいこともあるもんですね。じゃあまあ、ちょっと伺いましょう。受話器を戻して、上着を引っ掛けると、芙美子の待っている誓いの地区用へ降りて行ってみた。何年になるかな。あれから丸2年は経っているな。津田が地区用へ入っていくと、窓際のボックスに芙美子がニコニコ笑っていた。細かな花模様の青い着物に、白博多の帯が清楚にパッとまばゆかった。
来てなんかくださらないと思いましたわ。
一体いつ出てきたんです？
さっき。まだ荷物も駅へ預けっぱなしですの。当分私、東京にいようと思っているんですけど。
水害はどうでした？
ええ、ありがとうございます。とてもひどかったのですけど、私のところは大丈夫だったの。あなたのところはいかがでした？
僕のところは山の手だから大丈夫ですよ。芙美子はハンドバッグから薄紫のハンカチを出して、それをしばらく広げたり畳んだりしていた。今度の状況については何か深い事情があるらしく、ハンカチをもてあそんでいる芙美子の指が時々震えている。今夜はどこへ泊まるんです？
別にどこって当てなんかないんですけど、女学校時代の友達の家へ行こうかしらんと思ってますの。
修二は心の内にざまを見ろと言いたいものがあったが、それでもそのざまを見ろのうちにも一筋や二筋の未練はないでもない。やがて修二は東京駅へ芙美子を待たしておいて、自分はオフィスへ戻っていった。そうして会計のところへ行って、少しばかりの金を借りて帽子を取って外へ出たけれど、修二はいまだに芙美子に連々としている自分がおかしくて、歩きながらも妙に育児のない気持ちを感じている。アスファルトは白く乾いて、駅の前の街路樹もなんだか暑苦しそうに新刊としている。修二は会計で借りてきた金の胸残用をしながら、芙美子をどこへ連れて行ったものかと考えていた。遠い昔、新聞の遊覧案内を見て芙美子と二人で多摩川へ遊びに行ったことを彼はふっと思い出していた。その家は割烹旅館のような家構えで、庭先に汚れた池があり、白い野茨が垣根にいっぱい咲いていたりした。会っても別れても未練なのだから、いっそ。修二は一年も会わないうちに少しぼってりと太ってきている芙美子をなんとなく肉々しく考えてもいる。駅では芙美子が待合室の入り口で待ち疲れたように立っていた。
いや、どうも遅くなって、雑用があったものだからごめんなさい。
あんまり遅いので私、すっぽかされるのか思いましたわ。
まさか、あなたじゃあるまいし。
まあ、あんなこと。でも、もう5時ですわ。
どこへ行きますか？
どこでもよろしいわ。あなたのとこへ行ったら、お母様、お怒りになるでしょう？
そりゃ怒りますよ。とても怒るですよ。
そうでしょうね。そんなにお母様は、お怒りになっていらっしゃる？
人が多摩川の旅館へ着いたのは7時頃だった。すっかり黄昏れてしまって、どんよりとした月が出ていた。ずいぶん安っぽい家になったんだな。修二がカンカン棒を床へ置いて縁の遠い巣へ腰をかけると、久美子も立ったなり、そっと C を眺めている。庭には問いが作ってあるのか、水の滴る音もしている。女中が冷たい麦茶を運んできた。まだ夕飯を食べていないんだけど、何か見繕って持ってきてください。ついでにビールも欲しいな。女中が浴衣を広げながら、二人に着替えて風呂はどうかと聞いている。修二は浴衣に着替えてさっさと風呂に入りに行った。風呂は光線なのか、薬臭い匂いがしていた。何のために二人でこんなところへ来たのか、修二は自分でも妙な気持ちだったが、どんなに遅くなってもとにかく自分だけは帰ろうと思うのだった。女の方から勝手に去っておいて、今さらまた自分からよりを戻す気にはどうしてもなれない。修二は自分で自問自答しながら、のびのびと広い浴槽に浸って目を閉じていた。久美子の夫の吉太郎がこの2月に急性肺炎で亡くなったことも知っていたが、修二は別に悔やみ状も出さなかった。修二は初めて久美子に会ったのは大阪の叔父の家である。商人の娘で女学校を出たばかりだが、修二の嫁にどうかということで、修二は母と大阪に行ったついでに叔父の家で久美子と見合いをしたのだった。修二が24、久美子が18の秋だった。いわば言い名付けのような間柄になった二人は、日帰りで奈良や京都にも遊びに行ったりした。修二が東京へ戻ってくると、久美子もすぐ東京へ遊びに来たりして、修二の家に一週間も寝泊まりしていたり、修二はもちろん母にも、久美子のあどけなさは楽しい好ましさだったのだ。年が明けて2月早々には結婚式をしたらどうかと、修二の方で大阪の叔父へ相談の手紙を出したとき、折り返してきた叔父の手紙には、やぶから棒に、久美子のことは諦めてくれるようにという文面が書いてあった。修二は何のことだかさっぱりわからなかったので、修二の母が一人でわざわざ大阪へ自分から様子を聞きに出向いて行ったりもした。大阪へ出向いて行った母は、やがて間もなくプンプン怒りながら戻ってきて、
あんなアホな娘、もう諦めた方がよろしい。なんぼなんかで胸くその悪い。急にちょっとした金持ちの家から縁談があってな、久美子さんの親御飯たちがどうしてもその方へ久美子さんやらはりたんやと。アホらしい。こんなバカ臭い話が他にありますかいな、
と無性に大阪の叔父夫婦までを育児がないと罵っているのであった。もちろん修二も内心喫強せずにはいられなかった。風呂から上がって座敷へ戻っていくと、久美子も別な風呂へ案内されたのか、浴衣姿で鏡台の前に座っていた。
暑いのね。
ムシムシして嫌ですね。
食卓には食事の用意ができていて、女中が冷えたビールを持って入ってきた。修二は心の内で、女面で来ている自分をおかしがりながら、それでも悠々と床の前へ座った。鯉の洗い、滝川豆腐、野菜のすまし汁、そんなものがいかにもよそよそしく食卓に並んでいる。
私ね、母への義理で八田へ行ったようなものですわ。一日だって幸福な日はなかったし、ああして亡くなるのも浴びるように飲んだお酒のたたりですわ。
そんなに飲んだんですか？
ええ、とても。あんな酒飲みって紳士じゃありませんね。
修二は皮膚の澄んだボテボテと太った久美子の胸のあたりを眺め、胸のときめきを感じていた。今日はここへ泊まりますか？僕は飯でも済んだらぼつぼつ帰りますよ。
あ 帰りになるんですか？私疲れてしまって、もうどこへも動きたくないの。よかったら、泊まっていらっしゃらない？
泊まったところで僕が困りますよ。明日は早いですからね。どうです？ちょっと川べりでも歩いて、それから一応市内へ帰ろうじゃありませんか。友達の家はどこなんです？
私ね、本当は東京で何かして働きましょうと出てきたんですの。2、3日こんなところでゆっくり体を休めて、それから友達のところへ行ってもいいのですわ。
じゃあそうなさい。でも僕は帰りますよ。サスペンターを肩へ引っ掛けて立ち上がると、久美子は恨めしそうな表情で修二を眺めながら。
だって、いろいろお話があるんですけどね。
僕はここまで来たことだって、自分でちょっと持て余してるんですよ。悪いけど僕は帰ります。
ええ、よくわかりますわ。でも、だったら、私も帰りますわ。
やがて久美子も黙って次の部屋へ行き、シューシューと帯の音をさせていた。11時ごろ、二人は新宿まで戻ってきた。久美子は牛込の薬王寺町に友人の家があるというので、修二はひとまず久美子を薬王寺町まで送っていった。路地の入り口で別れると、修二はさらけた町を魚町の電車通りの方へポツポツ歩いていった。男の見栄だかなんだか知らないけれど、あんな女なんかなんでいいと思いつつも、なんだか残念な思いも残ってくる。何のために久美子が自分に会いたがったのか、おぼろげにわかるようだったが、おめおめと久美子に饒舌られる気持ちはみじんもない。東中野へ着いたのは1時近かった。4、5日前に来たばかりの若い女中が起きて、くぐりを開けてくれた。お母さんもう寝た？
はい。さっきお休みになりました。お起こしいたしましょうか？
まあいい。2階は蚊帳を釣ったかい？
はい。さっきお釣りしておきました。
修二が2階へ上がって行くと、蚊帳の裾を払うような涼しい風が吹いていた。ああ、我が家の風だな。多摩川ではムシムシしていたけれど、我が家はこんなに涼しい風が吹く。修二は縁側の手すりへワイシャツやズボンを引っ掛けながら裸になっていった。月がはっきりしている。小さい月だったが、庭の鈴掛けの小杖の向こうにまるで置いたように住んでいた。
お浴衣をどうぞ。お風呂はどうなさいますか？
暑いね。
修二が暑いねと言うと、女中の艶は修二を見上げるようにして。
とても暑いんで、私、さっき水道の水を浴びましたの。
へえ、そりゃでも毒だよ。
でも、今日は特別に暑いんでございましょうね。
艶はどこだい？国は。新潟？
いいえ、信州でございます。
へえ、信州。そうかね。
信州っても、小諸なんでございますよ。
小諸、そりゃいいところだね。何だったかな？小諸なる古城のほとり雲白くって歌があったな。山国の人は誠意があっていいよ。
修二が蚊帳へ入ると、ツヤが枕元へ水を持ってきた。修二はタバコを飲まなかったが、水は好きでよく飲んだ。
おやすみなさいませ。
ツヤが忍び足でカイカイ降りていった。修二は寝ながら、久美子との出会いのことを考えていた。何もかも、もはや遠き人だよ。遠くでサーチライトが光っている。稲妻のような青い工房が自分の家の屋根までかすめていっているのか、縁側の向こうの空にさっと銀河が走っていく。 2、3日して、久美子から会社へ宛てて修二へ手紙が来た。
先日は大変ありがとうございました。ああして会っていただけましたこと、嬉しいことでございます。夫が亡くなり、自分一人になってみると、つくづく これからの私の生涯が恐ろしいものに思えてまいります。シュートとも折れ合いませんのはもちろん、私がいては余計者のように言われますので、私は里へ戻ってまいりましたが、ここでも母とはうまくまいりませんでした。私には憩いの場所も泣く場所もないのです。東京へ出て友達の家へ参りましたが、ここへも私は居づらく、昨日ある知人の紹介で、私は内幸町にある小さい商事会社の事務員になることができました。月給は40円です。当分何とかやっていくつもりでございます。今日四谷塩松に小さいアパートを見つけました。明日引っ越します。表記のところでございます。ぜひ一度お出かけくださいますように。まっぴつながらお母上様へよろしく。
修二は久美子も落ち着くところへ落ち着いたのかとほっとする気持ちだった。一度は結婚のところまで寄り添って行きながら、どんな早瀬の加減か、ふっと思いもよらない遠くへ離れ離れになってしまった二人である。修二は久美子と別れ別れになって、女も一人二人は知ったが、それは通りすがりの風のようなもので、今に至るまで平平凡凡の生活だったのだ。母と女中と自分の生活がそう不自由なものでもなかったし、新しい女中は修二の生活にとって金景に花を添えたような感じをもたらせてくれた。お母さん、今度の日曜日どこかへ行きましょうか。夕方、早々と帰って母と食卓に着いた修二が新聞を見ながらそう言った。何かおいしいものを食べさせるところ、水のそばか何かで。
玉川っていいところですか？私まだ行ったことがないんですけど。
つやがガラス皿にそうめんをよそいながらそんなことを聞いた。梅模様の紺の浴衣に赤い帯がつやによく似合う。
なんだ、玉川を知らないのかい？バカだな。じゃあみんなで一つそこへ行きましょう。別に大したところじゃないけど、東京ってさてとなると行くところがないんでね。
日曜日、朝からセミが鳴き立ててよく晴れた日だった。修二たちは電車で朝早く玉川へ行った。ツヤは川床の露出した枯れたような川の景色に失望したらしく、
まあここが玉川でございますか
と何度も同じことを聞いている。三人は包み降りて広い雑草の河原を突っ切って船の茶店へ入っていった。さすがに涼しい風が吹く。四五日前の雨でほんの少し水量が増したのか、たくさん泳ぎに来ている連中がいた。
泳ぎたいな。ツヤは泳げるの？
ええ、私山国ですから、こんな川なんかなら自信がございます。
自信がある？おやおや、じゃあ海水着を借りてやるから泳いだらいいだろう。
後から泳ぎますというので、修二は母とツヤを船へ残して自分は川上の方へ泳ぎに行った。向こう岸は桜並木で、葉桜にはセミが焼けつくように鳴き立てていた。水は肌に冷たく、空の青さが川面に暗く石油を流したように映っている。まるで少年の日に帰ったように、修二は時々耳に唾を詰めながら水の中へぐっと潜ったりした。ある川底では水流が二つになっていたり、ぬめぬめした藻が昼の日を映して緑の水面に白い影を映したりしていた。蒸れるような草の匂いがする。急に身近に女の笑い声がした。修二がざーっと水面へ頭を持ち上げると、赤い海水着を着たツヤがまるで女学生のようにはつらつと泳いでいた。白い美しい肌だった。 腕や足の膨らみが子供の手足のようにブクブクしている。いつ来たんだ。
今。
今という存在な言葉が修士には可愛かった。
うまいんだね。
だって子供の頃よく泳いだんですもの。
じゃあもっと川上へ行こう。
競争しましょうか。
生意気言ってる。お母さんはどうしてる。
昼寝なさいますんですって。空気枕を借りて差し上げときました。
二人は水流に逆らって川上へ川上へと泳いでいった。モズのようなけたたましい鳥が包みの草やぶに鳴き立てている。カエルもジムシも鳴いている。ツヤがぐんと体を空に向け替えた。疲れたのか手を休めた隙にぐっと川下へツヤは 2,3 メートル押し流されている。修士との距離は 2,3 メートルが 4,5 メートルになり、何か気力もなくぼんやり流されている形だった。修士は急いでバックをしてツヤへ追いついて行き、ツヤの体を岸へ押していった。
どうした。
疲れちゃったわ。
バカだな。無理をするからだよ。
修士はぐったりしているツヤを抱いて、日が焼けつくように当たっている草の上へツヤを抱き上げてやった。疲れたのか。
冷たいでしょ水が。
うん。
やっとなんだかほかほかいい気持ち。
唇が紫色してるよ。バカなやつだな。そんなに力まなくったって。
修士が冷たくなったツヤの腕をさすってやると、ツヤはじっと修士の手を眺めながら大粒な涙をあふれさしていた。
どうした。
どうもしない。
どうもしない。だって泣いているじゃないか。
どうもしなくったって涙の出たくなる時あるわよ。
夕飯はいつか久美子と行った割烹旅館で食べた。汚れた池も壊してしまって、縁側の下へきれいな流れが引き込んであり、広げられた庭には噴水が上がっていた。開花の涼しい部屋だった。三人とも浴衣に細帯姿の遠慮ない格好で食卓についていた。
ツヤは泳げるのかい。
母が聞いた。
いいえ。
ツヤが赤くなっている。男に向かっては豹のごとく、女に向かっては猫のごとしのツヤの天真ぶりに、修士は内心驚き呆れながら、女の種類もいろいろあるものだと思った。女心は羽毛のようだと言うけれど、久美子が結婚間際に八田へ嫁いでいったのも、この今のツヤの天真に何か一脈通じたものがあるように思えた。苦しいかといえば、無造作にうんと答えたツヤが、母の前では顔を赤めてはにかんでいる。修士にはそれが一種の魅力でもあった。
玉川って夜がいいんでございましょうね。あら、ホタルが。
縁側へ大きなホタルがすっと飛んできて、すだれへ止まっている。給仕に来た女中が山からホタルを取り寄せて庭へ放してあるのだと教えてくれた。晴れた美しい夜だった。帰りは三人で川辺を歩いてみたが、時々ツヤはそっと修士の腕に持たれてくる。どんな男にも平気でこんなことをしていた女かもしれないな。修士はそう思いながらも、昼間の柔らかい体を抱いた感触が忘れられなかった。家へは八時ごろ帰った。メロンの包みを抱いて、久美子が、サワラの垣根のそばに決まり悪そうに立って待っていた。母は初めは不快そうだったが、それでもお上がりなさいと言っている。黒い明石に黄色い帯が涼しそうだった。座敷へ上がると、久美子はいかにも懐かしそうに C を眺めている。
とも変わりませんのね。昔の通りね。
僕は部屋の位置を変えるのあまり好かないから。
お母様もお元気で、東京へ出てきてなさるんですって。
ほんまですかいな。
ええ、本当ですの。でも、近いうちにちょっと大阪へ戻りますのよ。だって、私が主人のものを全部取ってしまったなんて、裁判沙汰になっちゃったんですのよ。
へえ、そりゃまた大変ですね。
でも、おばさま、私、今になって、罰が当たったと思いますわ。
なんで？
どうしてだって。
つやは冷たい紅茶を運んできた。いつの間におしろいを塗ったのか、つやはきれいに化粧していた。
今日は、どこかへいらっしゃいましたの？
ええ、久しぶりの日曜夜さかい。この人、今日は奮発してくれはって、家中で多摩川へ行きましたの。
ああ、多摩川。あそこいいところですわね。
久美子がちらりと秀司を眺めた。つやが宿屋でもらってきた小さい内輪で蛾を追っている。久美子は手荒く蛾を叩きつけているつやの手元をじっと見ていた。
まあ、おなごはんの苦労も、旦那さんの亡くなんなさったことでとどめを刺しますさかい。もう、自分で一人食えたら、のんきに独り身で行った方が得だっせ。私かて、もう13年やけど、のんきやったな。
母がとどめを刺すという言葉に、妙に力を入れて言っている。
ねえ、でもおばさま、うちかて、まだ20歳でっせ。心細いわ。
そうかもしれんな。そやけど、まあ当分は尼さんになるのもええもんでっせ。
久美子は黙って扇子を使っていた。秀司は2階へ着替えに行った。すぐ艶が上がってきた。
ねえ、玉川の蛍を見せてあげましょうか。
取ってきたのかい？
うん。
艶は子供のような乱暴な返事をして、たもとから紙へ包んだたくさんの蛍を出してみせた。赤い尻尾をした蛍がすぐピンと羽を広げて、暗い方へさっと4、5匹飛んでいった。歌舞伎カフェ名古屋座、名古屋三三郎。
ワンダースペース、館美希。